お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、フォーチュンロイヤルパシフィックトレーディング社の近藤道久社長をお迎えいたしまして、世界の農業を変えるというタイトルで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺ってまいります。近藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところ、大変ありがとうございます。
とんでもございません。
はい。今日はその新しい農業のこと、はい、それから世界を農業で変えるという大きなお話をいただくんでございますが、はい、まずはじめに近藤さん、今どんなお仕事をしておられるか、ちょっとご紹介いただけますか。
今、香港を中心にしまして、アメリカ向けにですね、お寿司の食材関係を供給しているのが主な仕事としてやっております。
あ、そうですか。はいはい、そのお寿司、まあ、日本のね、はい、昔からのそのお食事ですが、はい、やはりもうその日本から食材を持ってくるんじゃなくて、はいはい、アジアから持ってくってことも、はい、もうごく当たり前なわけですか。
そうですね。今日本の食材関係もほとんどアジア、中国、タイ、マレーシア、はい、ああいうアジア関係から出てるのが今普通だと思いますし、はい、日本国内よりもむしろアジアから海外に出てるというのが今現状だと思います。
あ、そうですか。はい。はい、でそうしたお仕事とまた並行して他に農業関係のこともやっておられているということ
でございます、はい、これから私はこの農業にですね、全勢力を注いでいきたいと思っております。
ああ、はい、そうですか。はい、近藤さんがやっておられます、はい、微生物を利用したリサイクルシステムですけども、はい、まあ、どんなシステムなのかを、まあ、ちょっと簡単にお説明いただけますか。
はい、我々がやってますのは缶システムという名前でやっておりまして、はい、微生物の力を利用して、まあ、化学肥料にとって変わる新しい農業ということで、はい、今進めております。はい、基本的には食品残渣、はい、これをですね微生物で分解して、はい、でこれをできたものを肥料飼料として使っていくという形ですね。はいはい、今まで農業というのは化学肥料ですから、まあ、石油から作りまして、はい、使い捨ての農業なんですね。で我々の農業というのは食品残渣これ分解して、はい、新しい資源としてもう一度、はい、肥料飼料として使っていくという、はい、循環型になるわけですから、はい、地球上の資源を、はい、費やさないで済むという非常に大きな、ね、効果のあるものだと思いますね。
はい、そのお名前の缶システム、はい、KAN と、はい、ローマ字で書いてあります、はい、この由来はどっか。
缶というのは巡るという意味ですね。循環型の缶という、はい、使ってやっております。はい、
そうですか。はい、じゃあこのお名前で世界中で、はい、これからやっていくということですね。はい、そもそもこういうその食品のことにご興味を持たれましたのは、うん、やはりそのお仕事からということでございますか。
はい、そうです。はい、
どんなお仕事を前にしておられたんですか。
はい、今私が香港でやっておりますのが、はい、アメリカの向けの、食品の供給ということをやっておりまして、はい、これは水産から農業から始まっていろんな商品をやっておりますので、はい、そういう商品事業の中からですね、やっぱり食品というものはより安全で安心なものをお届けしなきゃいけないというところに、関心を持っておりましたですね。とやはり元に入っていきますと、やはり大きな問題が多々やっぱりあるわけですね。でそれを見ていきますとやっぱりこの今の農業問題というのは大きな問題になっているんじゃないかと思ってましたね。
はい、はい、やはりそれは実際に農業の現場を見ておられると、うん、その危機感は大きかったですか。
はい、
はい、アジアでもそうですか。はい、
そうですね。
はい、なかなかねそうとやっぱりその今のなんて言いますかね化学肥料をどんどん使っていく、はい、こういう農業をやっていくと、はい、どんな風になっていくんですか農業の現場というのは。うん、
一つはですね、土地が疲弊していくんですね。化学肥料を使いますと、やはり化学肥料、今までアメリカ型の農業が万能ということでしたから、どんな土地でもですね、化学肥料を使えば農作物ができるということだったんですが、はい、やっぱり化学肥料を使っていきますと、土壌の中のバクテリアとかですね、微生物が死滅していくんですね。形としては土という形はありますけども、はい、土壌が非常に疲弊したものになっていってしまうと、うん、とこれを繰り返していくとですね、農作物いいものができてこない、うん、まあ、今まで肥沃だった土壌が肥沃でない土壌で土壌が疲弊してしまうということですね。
はい、そうですか。それは実際にもアジアでも問題っていうか、
もう日本だけでなくてアジア、全てアメリカにおいても全部そうだと思います。
あ、そうですか。はい、はい、そうしますとやはりその農業生産者の中にも、はい、やっぱりそういう機関を持っている方いらっしゃるってことですよね。
もうほとんどの方は皆さん持っておられるんじゃないでしょうか。
あ、そうですか。はい、でも実際にはまあなかなかそういう肥料、うん、化学肥料から抜け出さないというのは現状なんですね。
現状ですね。はい、
なるほどね。でそうするとこの今近藤さんが広めておられますシステムというのは、はいはい、 具体的にはどういうところにまず設置するんですか、農村にとかの都会とか、
まずですね、はい、都会ですね。
都会で、
はい、
あ、そうですか、はいはい、都会でどんなふうにこれは例えば残差を進めてくるんですか、
は
い、
これはですね、日本の場合には今産廃業者の方々が食品残差を集めてきて処理しているわけですね、はい、これは処理の仕方をするのは重油で蒸すとか、
はい、
あとは土壌に埋設する、はい、こういった通りでやってるんですけども、蒸すということに関しては非常にエネルギー使いますし、はい、環境汚染につながりますし、はい、土壌に埋めるということはですね、やっぱり土壌汚染につながりますし、引いたし、はい、水質の汚染にもつながっていくんですね、
はい、
ですから今の食品残存症というのは非常に大きな問題、環境問題が出てきているわけです。
あ、
で我々のバクテリアを使ってやる、微生物を使ってやりますとですね、非常に短時間で処理ができるんですね。
あ、
でこの食品残存をですね、我々のシステムというのは簡単なのは、食品残存に水分の調整剤として米ぬかを入れましてね、
はい、
それを発酵機に入れまして、
はい、
で発酵、はい、乾燥、それから冷却という形で処理していくわけです、
はいはい、
これがわずか8時間で済むんですね。
8時間、
はい、で通常 の, 食品残差を処理していくとなるとやはり大きな問題がありますし、今まで微生物使った分解の仕方ってあるんですが、今の微生物使った場合にはやっぱり3週間とか1ヶ月とかかかるんですね。
そうですね。
で我々の微生物は非常に強力なものですから、わずか8時間で処理してしまうんです。
8時間で、
8時間で、
その最後の堆肥と申しますか、
はい、そうですね、微生物が分解してしまうわけ
です、分解するまで8時間です、はいはい、それは普通なんか見たことないですね。
これまでないと思いますね。で今まではどうしても3週間、
ありますね、1
ヶ月で、最近筑波大学で開発されてましてね、はい、早くて1週間と言われてましたね、そのくらいやはりかかるんですね、でやはり3週間1ヶ月かかりますと、
はい、
その間に病原菌とかですね、腐敗菌がいっぱい発生するわけですね。
そうですね、
だからわずかこれ8時間で、しかもですね、我々が持っている微生物というのは高熱菌なんです。熱が好きな菌なんですね、
はい、
ですから約80度ぐらいの高温で一番活躍する菌なんです。
80度で一番活躍する、は
い、ですから食品残存を処理するときにですね、約80度で処理してい
く。すごい温度ですよ、はい、80度って言いますと。
そうするとですね、それで約8時間かけてですね、処理していきますと、その間に一般の病原菌というのはほとんど死滅してしまうわけですね。
死にますね。
と出てきたものは非常に衛生的なものが出てくるわけです、
はい、
ですから土壌改良剤としても使えますし、から家畜の飼料としても使えるわけですね、
はいはい、あ、そうすると最初に残差を集めていきますね、残差、はい、ですから、はい、いろんな形のものもあると思うんですが、
はいはいはい、
あ、砕いたりはしなくて。
全くしません、そのままで構いません。
そのまま
で、
はい、入れますね、
はい、
でその水分調整の米ぬかの量ですけども、はいはい、これはかなり入れることになりますか、
これはその持っている食品残差のですね、水分量にもよりますけど、大体8割から同量ぐらいですね。ですから1トンの食品残差があれば、大体800キロから1トンぐらいの米ぬかを入れて水分調整して、
それかなり入れますね。
そうですね、はい、
そうですか、はい、でそこにこう微生物を、
はい、微生物はですね、総重量の約1万分の1です。
あ、そう、1万分の1。
はい。
は
い、ですから、ほんのわずかの微生物ですね、それが約8時間で全部食べ尽くしてしまうというか、処理してしまうわけですから。
すごいですね。それは米ぬかも一緒に使って、
はい、
米ぬかとその食品残骸と一緒、はい、両方一緒にこう、反応していくわけですよね。
は
い、
そうですね。はい。最後に出てくるものは米ぬかだけが出てくるような形にはなりますけど。
ああ、そうなんですか、はい、そうしますとこのシステムですね、はい、日本ではあまり見たことない
かな。いや、かなり以前20数年前から出てまして、
あ、そうですか。
一時バブルの頃はかなり日本にも出回ったんですね。
そうだったんですか、はい、はいはい。
ただその後きっちりフォローしていく方々がいらっしゃらなかったもんですから、ほとんど今消えかかっているような状態じゃないんでしょうか。
あ、はい、以前にもじゃあ日本でもあったんですね、はい、
ありました。これも
80度の温度で上げて、
はいはい、
そうですか。これ80度ですから、その火が出たりする気はないんですか。
これは熱風を使いますので、それは全くございませんですね、
あ、そうですか、はい、でかき回したりは、
これはですね、 コンクリートのミキサー車、想像していただければと思いますけど、
はいはい、
ぐるぐるぐるぐる回るですね、
はい、
タンクっていうんでしょうかね、
はいはい、
回転するタンクの中に、はい、あの米ぬかと食品雑草が入ってるわけですね、
は
い、でそれがぐるぐるぐる回転しているところに熱風を吹き込むわけです、約180度か200度ぐらいの熱風をですね吹き込んであげるわけですね、
はい、
と中の食品雑草そのものが大体80度ぐらいに上がっていくというような設定で、設定されているわけですね、
はい、とその熱の好きな菌が本気 で、
はい、で動き出すわけです
ね、
すると大体数時間、まあ冷却まで含めると大体8時間ですけども、大体4、5時間ぐらいで全部処理してしまうと。
4、5時間で残さ
な、なくなってしまうわけですね。
なくなってしまう。はい、でそれ目に見えますよね、それが。
そうですね。
とこ、
はい、
目に見えてその変化が分かりますよね。
分かりますね。はい、
このシステム、近藤さん、どこで出会われたんですか？
これはたまたま偶然ですね、はい、中国の連雲館というところで農業ビジネスをですね巡り合いがありまして、
そうですか、はい、
その時にですねいろいろ新しい農業というものを、うん、探している中でですね、はい、一つの候補として出てきたものはこれだったんですね。
あ、そうなんですか。
ただもう20年前、はい、もう20数年前から実際には日本でも普及始めてたんですが、今現在はもうほとんど消えかかっているような状態だったんですね。日本の中での展開というのはですね、農業規制なんかもあったりですね、なかなか普及しにくいところがあったもんですが、
はい、
これもっと世の中に出すためには海外からやろうかということで、香港に会社を作りまして、動き出したところですね。
そうなんですか、はい、そもそもそうしますとこの微生物を使った技術は日本人の方が開発されたんですか？は
い、そうです、日本人のものです。はい、
あ、そうですか、はい、20年ぐらい前ですか、それ。
現実的にはもう江戸時代からだと思いますね、これがありましたのは。
あ、江戸時代からね。
科学的に分析されて分かってきたのはこの20数年ぐらいじゃないんでしょうか。
あ、そうなんですか。
はい、参拝業者の方々などはですね、重油で蒸したり埋めたりしますけど、もうそういう余地もなくなってきたというところで、
はいはい、
短時間で処理できるこのバッテリーに目をつけ始めてきたところが、今何社か出てきておりますね。宮崎の方の産廃業者の方、東京でも練馬の方の産廃業者の方とか、
はい、
これを微生物使うことによってですね、短時間に処理ができる、から有害なガスも出ない、臭いも出ないということで、環境問題にも優しいということでですね、
はい、
これを取り上げてきているところが少しずつ出始めているというところですね。
ああ、そうでございますか。
ただその出た後の生成物が非常にこれ効果があるんですね。肥料としても効果ありますし、
はい、
それから飼料としても効果があるんですけども、これはまだそこまでの循環型まだ至ってませんから、
はい、
これから普及していかなきゃいけないところだと思っておりますけど、
その作ったものをどう売るかという部分ですね。はい、なるほどね。
どう利用していただくかですね。
はい。はい、まあそこはいろいろね、今までの関係があって動けない人たちも多いでしょうから、はいはい、なかなか簡単にいかないところは日本の農業でもあるのかもしれませんね。
でもその産廃業者のところではやはりそういう生成物が出てくるわけですね、
はい、
これは近隣の農家の方にですね、うん、分けてあげたりしてたんですけども、やっぱり農家の方々でその効果が目に見えて出てきて、
はい、
その効果を理解した方々がですね、今その産廃業者の方から、譲り受けて、自分たちの農業に使っているというのは現状ですね。これはかなり今要望が増え始めてます。
あ、そうですか。
でこれはですね、今の化学肥料なんかと比べた場合にですね、今までの有機肥料っていうのは、効果がやっぱり化学肥料と比べると薄いんですね。
気が悪いってことですか。
まあ、そうなんですね。だから化学肥料でも例えば100取れるものがですね、有機肥料を使うと80とか90とか落ちてしまうわけですね。で有機肥料自体が作るので先ほどお話ししましたように、3週間から1ヶ月かかる、でそれをまた堆肥化していくのにコストがかかる、コストと時間がかかる、どうしても化学肥料と堆肥した場合にはですね、手っ取り早いわけですね、化学肥料の方が、
はい、
どうしても頼らざるを得ないとかあったんですが、
はいはい、
我々のものは非常に短時間にできますし、コスト的にも化学肥料等々もしくはそれ以下に持っていけると思ってます今、
はい、
そうするとですね、化学肥料と同等の価格でありながら効果が化学肥料にも多いと、しかも土壌元のように活性化させていくということになればですね、これが将来地球の農業を救っていく 元になるんではないかと。まだこの微生物を使うことしかですね、世界の農業を元に戻すことはできないんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほどね、はい、そのコストのことでございますけども、はいはい、やはりこれはその、まあ、例えば熱風を送るのもそれはやっぱりその分エネルギー使うし、
はいはい、
結構コストを変えるように思うんですが、そういうわけでもないんですか？
そうでもないですね、はい、モスで灰にするはい、熱量とですね、熱風出す熱量がかなり違いますね。
なるほど、なるほど。
で、我々もできるだけですね、そういうエネルギーを、省エネルギーで処理できるようにということをいろいろ工夫してきてましてね、
はい、
今、廃油、食料で、揚げた油の廃油とかですね、はい、から車のエンジンオイルの廃油とか、いろいろ廃油がありますけど、
はい、
この廃油の処理っていうのは今大変なんですね。
そうですね。
廃油を燃料に変えるシステムも今組み込んでできてますので、同時に廃油も処理しながらですね、それをエネルギーに変えるとコスト的にも下がりますし、廃油も処理できるというような今仕組みを取り入れたシステムに今仕上げてきてます。
そうしますと、廃油、例えば軽油とか重油とか、まあこういうものですかね、
はいはい、
これをどんな風に変えていくんですか？
通常の灯油とかですね、ガスをエネルギーとして熱風に変えることはできるんですけど、廃油をですね、生成する、
軽油に変えていくわけですね。
はい、軽油に変えるんだけど、廃油そのものを使うんですね。
廃油そのもの。
そのもの。となかなか非常に廃油そのものって不純物がたくさんありますから、大変なんですけども。
簡単に燃えないじゃない、
燃えないんですけどもね、これに、不純物を取り除きましてね、
はい、
廃油でさらにはそれにまた水を混ぜましてね、
水を混ぜる、
はい、
油に水を混ぜるのが面白いですね。
それをですね熱油に変えていくと、そうすると廃油も処理できて、しかもそれも少量で済んでいきます。水が代替していきますから、さらに、はい、熱エネルギーとしてですね、コストダウンが図れる、
はい、
そういうシステムも今組み入れた、はい、設備になってきておりますね。
ああ、なるほどね。はい、まあ、そうしますと、じゃあ、廃油もそこで使うことができる。はいはい、植物残酸も使うことができる。
はいはい、
まあ、それで本格的な、
はい、
まあ、省エネの、この新しい飼料、肥料のシステムになったと、
は
い、こういうことだよ
ね。はい、そうですね、はい。
はい。だいたい何年ぐらいかけて、ここまで今ますか、
私はですね、もう今、携わってきた方々いらっしゃいますけども、そういう方はもう10年、20年やってきておりますね。私はこの今3年、まあ、4年目ぐらい入ったところです、
ね。はい、はい。あ、そうですか。大体その、ご専門としては、近藤さん何がご専門でいらっしゃいますか、今。もともと近藤さんのお仕事のご専門。
私はずっと営業畑で来ましたから。
営業のお仕事でございますか。
はい。はい、
ですから。で、人脈のお仕事、
ね、そうですね。はい。
あ、そうでございますか。はい、でもなんかすごいですね、そうやって全く新しい農業分野に、このね、飼料、肥料を作る機械の部分のシステムのところに、営業ご経験されて、こう入ってこられたのは、なんかすごいと思うんですが。
私も以前、食品会社におりましてね、
はい、
時に農作物に携わったことがあるんですけども、
はい、
やはりそこの現場の方々の話聞いてますと、
はい、
非常に土地が、土がですね、もう疲弊してきてるんですね。で、農業ってのはやっぱり土、いかに、ね、活性化してるか、土の力というのが非常に大事なんですね。で、農業の方々も皆さんそれがもう押してきて、なんとかしなければいけないというのを考え持ってたんですが、活性化させるものがなかったんですね。
なるほど、なるほど。
それとも肥料に頼らざるを得ない人工的なですね、栄養を補給し続けなければいけない、はい、使い捨てのエネルギーを使い続けなきゃいけないという形だったんですけども、
はい、
微生物がそれを変えるということは彼らは分かってたんですね。
分かってた。
ところが強力のやっぱりそれを変えて変える、化学肥料によりも効果のある力のある、うん、微生物がなかなかなかったんですね。
なるほど、なるほど。
今我々がやった監視システムのようなやり方っていうのは、
はい、
日本だけでなくて世界中いろんなところがやってるんですね。中国でもやってますし、
はい、
有機肥料を作ってやっておりますけども、
はい、
やはり強力な微生物がなかった、はい、だからどうしても経済コスト上化学肥料に耐えらずやないところがあったんですけど、
はいはい、
我々それを化学肥料に打ち勝つだけの、
はい、
強力な微生物に巡り合ったってことですね。
なるほどね。
だからいろんなお話聞いてますと、微生物っていうのは まあ、地球上でですね、まだ 1% ぐらいしか解明されてないということなんです。ほとんど分かってない世界なんですね。
はいはい、
ですから多分これから我々が持っているような微生物というのはいろんなところで発見されてくると思いますね。
はい、
でも現状において我々の持っている微生物が一番強力なものだと思いますね。
そうしますと、その実際にその農場にこの肥料はどのようにして使うんでございますか？
はいはい、これはですね、通常も化学肥料と使い方は全く同じですね。その微生物が分解したものを、はい、ただ畑にまくだけなんですね。で大体ですね、通常一旦部、はい、300坪に500キロぐらい、
500キロ、
はいはい、ぐらい一般にまいてます。
じゃあ最初にかなり
切り入れますね、はい
はいはい、
で毎年だんだんこれがですね、微生物が増えてきますので、少しずつ減らしていくところですね。でまだ私はまだ4年目ですから、どの辺まで減らせるかっていうのはまだこれからの実証テストを繰り返していかなきゃいけないと思います
けど、はいはいはい、あ、そうですか、はい、でこれ撒くときに例えばその、土の中に深く入れちゃうとか、はい、上に乗せるとか、その辺はどんな感じなんですか？
はい、これはですね、さっと巻いていただいて、土の中に、なんで、透かし込んでいくっていうんでしょうか、
ね。透かし込んでいく。はい。そうですか。
形ですね。で、大体、1週間もすればですね、いろんな菌がそこに繁殖してきます。で、地熱も上がってきます。
はい、
ですから、基本的には、苗とか種を巻くときには、これをすき込んでですね、3週間後ぐらいから苗付け、はい、あるいは種まきというのをやっていくという、はいはい、その間にやりますとどうしても地熱が上がりますので、苗とか種がですね、ダメになる可能性があるものですから、
はい、で最初にこう巻いて、はいはい、で土が発酵してきて、はい、温度上がってきて、はい、が静まったところで、はい、こう
苗付け
をやす
くということですね。
あ、なるほどね、はい、あ、そうですか、はい、でこのシステム、はい、今外国、例えば中国だとどんなところで
入れるんですか？はい、中国は今国交上の問題がありますからちょっと今停滞してますけども
、はい、
今台湾の方で進んでおりましてね、
はい、
台湾でこの機械を来年の5月に、はい、導入しまして、6月からこれ肥料飼料として、世に出していくという形で今スケジュール化して進んでおります、はい、
あ、そうですか、
もうこれ具体的に進んでおりますから。
そうですか、はい、大体どれぐらい の、 その規模と申しますか、うん、その処理量はどれぐらいの規模でやるんですか？
これはですね、いかようにもできますけども、はい、今は2トンのタンク、
はい、
2000キロのですね、処理量のものが一番大きな、
はい、
機械ですね、設備ですね。
はい、とそんなに大きな設備じゃないですね。
そうですね、
的にも、
ただこれが大きくなってくるとやっぱり5トンとかいうのがありますでしょうけども、これはいかようにもできますけどね、
はい、
ただ今は食品工場とか、から、まあ、産廃業者の方々とかに使いますから、そういうところですと1日、10トンとか15トンぐらいですから、2トンの機械を2台入れるとか、
はい、
でしかも8時間でこれ処理できますから2回転3回転できるわけですね。
そうですね、
ですから2トンの機械をもし3台入れれば、1日で、マキシマム18トン処理できるわけですから
、なるほどね、はい、でこのシステム実際にその、できた後ですね、こう、まあ、産廃業者の方の、工場できるとしますね、
はい、
直販していくんですか、農家の方に。
現在はですね、直販システムで取ってやっております。将来的にこれが広がっていくときにはですね、そこまで我々もできませんから、大きなまあ代理店、そういうものを通してやっていくことは必要になってくると思いますけど、
その肥料そのものはその、で米ぬかのような細かいもの
ですね、はい、食品残渣そのものはですね、はい、85% ぐらいは水なんですね、
はいはい、
残りが 15% が固形物ですから、はい、それをバクテリアが微生物が食べ尽くして、分解してしまうわけです、で、残りの大体 40% か 45% ぐらいの米ぬかというのはそのまま残りますから、
なるほど、
はい、ですから出てきた生成物というのは米ぬかそのものが出てきたっていうような感じにはなってますね。
なるほどね、はい、じゃあその米ぬかにいろんな菌がもう、
付着して、
栄養物もついてると
、ついてるという形ですね。
そういう形なんですね、
はいはい、
これ腐ったりはしませんですか？
これは何においても変わりません。
何においても変わらない、
はい、
はい、まあじゃあそのいわゆる高温殺菌してるからってことでしょうか、
ね、はい、そういうことですね。
はあ、それ画期的ですね。
そうですね、でただ 水分だけは気をつけないといけないですね。
水分はね、
はいはい、水分を吸うとやはりあの、微生物が動き出してしまいますから。
そうですね、はい、乾燥した
ところに置いておけばですね、眠った状態でいつまでも置いておけるというのは、
はい、そうですか、はいはい、ね、よくあの、まあ、有機肥料ですね、作るのがなかなか難しいんですね、
は
い、そして腐敗したりですね、
はいはいはい、
まあ、あの未処理の部分が残ったり、
はいはい、そうですね、
ね、
は
い、でもこれだとそういうのがなく、いわゆる完全な発酵状態まで持ってくる
ってことですね、はい、ですね、はい、
あ、それは画期的じゃないでしょうかね、
はい、あ、なぜ日本でこれがこれまで普及してこなかったのかというのは疑問でしょうがないんですけど ね、はい、
あ、そうですか、はい、でそのまあ、いろんな、ね、その農業というのは各国それぞれの、
はい、
まあ、規制と申しますか、はい、方針があると思うんですけども、はいはい、やはりこの土地を良くしよう、
はい、
こういうことについては各国やっぱ政府も熱心
ですよ。日本以上に海外の方が熱心じゃないでしょうか。
あ、そうですか、
はい、もう中国にしても台湾にしてもですね、脱化学肥料、化学肥料の脱アメリカの農業ということにいかに取り組んでいるかというのが現状だと思いますね。
脱アメリカの農業、はい、やっぱ日本にいますとなかなかそこが見えてこないところなんですが、
はい
はい、じゃあそのアメリカ型の、うん、
はい、
まあ、化学肥料をたくさん使う農業の、はい、その問題は相当顕在化しているってことです
か。もうこれはもう何でも前から顕在化していると思いますね。
なるほどね、
はい、ただこれをどう解決していくかという解決の方法はなかったんですね、
はあ、
ただ皆さんこれはもう微生物しかないということは分かっていると思いますけども、もう化学肥料に変わりうる微生物がなかなかなかったということでしょうね。
なるほどね、あの気候的にもですね、はい、その例えばもう少し乾燥したところとか、湿気の多いところ、
はいはい、
暑いところとか、寒いところとか、
はいはい、
ございますが、
はいはい、
その辺は肥料の効きが私
は、これはですね、今の北海道からですね、九州から沖縄、台湾からブルネイ、タイランドが中国ということで、今小さい範囲ですけども、
はい、
あの実証テストやっております。今のところ失敗例は全くありませんですね。
あ、そうですか。
で、これはなぜかわかりませんけども、九州大学の農学部で、分析してもらったことがあるんですが、
はい、
今分かってるだけで約50種類の微生物が、
うん、
混在してるんです。だからこれはあの微生物といっても微生物群なんですね。
群ね、はいはいはい。
これが混在してますから、その微生物群がですね、一番いい環境を自分たちで作り出してるんですね。ですからどういうふうに関わり合っているのかは分かりませんけども、関わり合っているんですね。
なるほど、
ですからこれが寒いところでも、うん、暑いところでも、
はい、
あるいは雨が多くても少なくてもですね、今まで失敗例がないというのはですね、
はい、
彼らが微生物群がそれぞれに関わり合って何かいい環境を作り出しているんで、ではないかと思いますね。
なるほど、ね、
ただこれなぜそうなってるかっていうのはまだ分かりません。これからまあ何年もかけてですね、学習して分析していかなきゃいけないと思いますけど、
はいはい、あの化学肥料ですとね、
はい、
まずその土地の土を分析する、
はいはい、
何が足りないか分析、
はいはい、
で気象をよく調べて薬を、ね、入れるようにこう微妙な調整しながらこうやっていくじゃないですか、
はい、
この肥料の場合はあまりそういうことは、は
い、いりません。例えば、あのこれをですね、肥料を農家の方に持ってきますとですね、はい、分析してくれって言われるんですね、窒素リンカリがどうなのと、もっとこういうものですよって出しますと、大体皆さんこんなの肥料にならないよっていうのはほとんどの方々ですね。
あ、窒素リン酸カリ入ってない、
あるんですけども、バランスが悪かったりですね、少ないと、これは作物育たないよということになる、
はい、
ところがこれが一旦地中に入るとですね、当然あの食品残差ですから栄養分まであるわけですね、野菜から魚肉いろいろありますから、で肉魚が多くてですね、栄養分が多いものがあれば少ないものがありますけども、はい、これ一旦地中に入るとですね、そのバクテリアたちが動き出すんですね、でいろいろなものを作り出してきてしまうんです。
あ、土の中でね、
そうするとですね、今までなかった、
うん、
足りなかったものも彼らが作り出してしまうんですね。
そこが違うわけですね、化学肥料
で。なぜそうなるかっていうのは分かりません。その代わり微生物っていうのは、あの自然界の持ってる、地球が持ってた微生物のですね、
はい、
力、パワーっていうのはすごいものがあるわけですね。
そうですね。これあの土そのものはそうすると柔らかくなってきますか。
なります。非常に柔らかくなります。
ああ、そうですか、
ふわふわした状態になってきますね。
ああ、それはいいですね、
はい、ですからあの 今私のやってる設備を作る機械メーカーが宮崎延岡にあるんですけども、そこの社長は自分で実証テストやってるんですね。今7兆分から8兆分の水田を自分でこの5年間6年間、この肥料を使って試してきてるんですけども、
7兆分から8兆分、結構広いよ、
ね、でどんどん今農家の方が働き手がなくてですね、休耕地が出てきてるんですね、それを借り上げてですね、農業今実証テストやってるんですけども、非常にいい効果が出てますね、でだからこの肥料を彼のところで使ってやりますけど、使ってないところと違いが出るのはですね、鳥が飛んでくるんですね。で他の畑には行かないんでこちらが来るんですねでやっぱり中にですね、今までの私は疲弊してますから、微生物もいない、だから虫も少ないんですけども、これは微生物が増えてきますから虫も増えてくるんですね、そうするとですね、鳥も分かってますから、やっぱり餌のあるところに来るわけですね。
なるほどね。
で土壌もそれで変わってきてるわけですね。
なるほどね、そうするとまあ最初のうちはやはりこの虫とか雑草とか入れた直後はやっぱかなり出ますか、入れた年ってのは。
そうですね、出てきますね。
出てきますね、だからだんだんあれ落ち着いていくんですよね。
落ち着いてい くんです
よね。ああなるほどね、そうするとじゃあこういう肥料が本当に化学肥料並みの、あるいはそれ以下の値段で、なおかつ効果もそれぐらい出ればですね、プロの農家がどんどん使いますよね、
使うと思います。ですから今現在ですね、東京宮崎の産廃業者の方々から出る生成物があるんですね、我々はB菌って言ってますけども、この生成物の効果が分かっている農家の方はですね、これを多用していい作物を作っておられますね、
あ、そうですか、
ただこれがなかなか産廃業者の方々は多量に作るだけにいきませんですね。でも作る処理する量は決まってますから、ですからなかなか今広がりきらないというところがありますけども、ただこれもっと表に公表してくればですね、大きな効果がもっと期待できるんじゃないかなと思いますけどね、
あれ日本は規制がありますから、農家の方がお金もらって引き取るというわけにいかないんですね、あれ。
そうですね、
専門の業者の方でないと、
そうなんです
ね、人気あるところでないとこれはできないわけですね、海外、例えば台湾なんかの場合はその辺の規制とかなんかどうなんですか？
台湾は逆にいいものはどんどん取り入れるっていう形ですね。
そうですか。
で現に今微生物関係を研究する機関というのはものすごくございますね。
台湾に。
台湾は。
そうですか。
で中国も研究してますね。で中国は今年間で1億5000万トン有機肥料を必要としてるんですけど、まだ1500万トンぐらいしか供給できてないんですね。
10分の1。
でしかも、1500万トン供給して、できしてると言ってもですね、その肥料効果というのが非常に低いものですから、そこが彼らの悩みの種なんですね。
なるほど。
化学肥料化を、脱化学肥料農業に展開しなきゃいけないということは分かってるんですけども、なかなかそこは一歩先へ進みきれてないというところが。でも日本以外の国々はもう次の農業へ、次の農業、新しい農業へという動きがもうすごい、活発な動きをしてますね。
そうするとまあ世界のオーガニックという、ね、流れ人となりますね、有機、やっぱり基本的にはその有機野菜、化学向きのものはあまり使わないで、これも大きな方針ということなんでしょうか、
ね、そうですね、そうしない限りはですね、今の農業は救えないと思いますね。
土地がこう固くなって痩せていくのは救えない。なるほどね、しかしなかなかいいその有機肥料がない。
有機肥料はあるそうですね、有機肥料はできるんですけども、なかなか効果が発揮できない。だからコスト圏にもかかる、やっぱり化学肥料に変わりうるものはなかなか出にくいというところでしょうね。
なるほどね。アメリカなんかの場合はどうなんでございますか？
アメリカも今化学肥料一辺倒ですけども、2ヶ月前の日経だったでしょうかね、出てましたけど、ニューヨークが、生ゴミの処理をですね、微生物の処理に切り替えるという方向で動き出したというニュースが出てましたね。
そうですか。この微生物の働きはね、先ほど近藤さん言っておられましたように、 学者さんもあるところまではわかるけども、そこから先はわからないという世界ですから、はい、なかなかその詳細な作用を示した論文とか、はい、なかなかないわけですよ ね、
すね
これ、
はい、で科学的に立証しろと言ってもですね、なかなか立証できないと。ただ実証テストではこういう効果が出たよということは言えますけども、それ以外にはですね、化学肥料にも、理論的にですね、科学的に学術的に分析したデータっていうのはなかなかまだない。これから、分析していくところでしょうね。
ねえ、はい、まさにその辺がなんて言いますか、今まであまりその脚光が当たり、あの光が当たりにくかった、はいはい、あるいは普及しにくかった一つの理由なのかもしれませんけども、はいはい、でももともと自然界ですからね、今近藤さん言ってくださいましたように、必要なものは自分たちでこう作っちゃうというのがあるわけですよね。はいはい、
そうですね。
だからなんかこう必要な薬だけをね、こう混ぜてこう与えればいいというやり方の方がむしろ不自然なんですね。
不自然なんですね。
はい、ねえ、はい。で、今こうやってこのお仕事をしておられる。はいはい、その実際にこのお仕事は、現役の時代を終わってから始められたお仕事というふうに理解してよろしいですか。
はい、そうですね。はい。
はい。
はい、
その現役のお仕事終わった時に、はいはい、なんか月いろいろやってみようってことはもう現職中から考えておられ
ます。考えてました、それは。は
い、あ、そうですか。
はいはい、
その現職中はやはりどういう思いだったんですか。その例えば何をやりたいとか、あるいはどんなふうにこれからやっていきたいとか思っておられたんですか。
はい、まあ職員に携わってましたから、
はい、
職員の危険性っていうのは十分承知してるんですね。
はい、
公表していいことかどうかわかりませんけど、
はい、
ですからより自分の子供の代に至っても何してもですね、はい、やっぱり安全な食品を供給していくことに携わっていきたいなというふうには思ってましたですね。
なるほどね。
ただそれにはやっぱり元を正さなきゃいけないというところですね。はい、
なるほどね。
でやっぱり農業に行き着いてきますね。現場に行き着いてきますね。
はい、なるほどね。はい、その現場でもまさにその一番基礎の部分なんですよね。
はい、
その飼料とか肥料というのは、
はいはい、
まあ、栽培とか加工とか、はい、あの販売とかいろいろありますが、はいはいはい、やっぱり一番元の部分から直していかないと、
はい、さっきそういうことですね、
難しいと、はい、いうことなんですね。
はい、
でもなんかお話を伺っていると、うん、なんか日本の農業も先端的にやってる人はいますけども、
はい、
国の取り組みはなんか遅れてるんじゃないですか、正直言って
そうですね、かなり遅れてるんじゃないでしょうか ね、
遅れてますよね。
また考え方変えてガラッと変えていかなきゃいけないと思いますね、そういう点では、
例えば土が痩せてるから何とかしようって話はあまり表では聞かない話でございますし、微生物の研究者がどんどん増えてるって話もあまり聞かない話でございますし、あるいはそのね、農家のためになんか新しい肥料っていうのも化学肥料の話はあまり聞かないですね。
そうですね。
やってるのは自分たちでね、やってる方はたくさんいらっしゃるんですけども、本格的になんか今のプロの農家に、プロの農家が今の仕事をこのまあ有機肥料できるようにとやってる様子はあまり見えないですよね。
そうですね。
これはやっぱりその、今のやり方でうまくいってるからなんでしょうか。なんでなんでしょうかね、日本の場合。もっと行き詰まれば変わるんでしょうか。逆に
行き詰まれば変わると思いますね。ただ中にはやはり今若い方々がですね、農業をやってみたいという方々が増えつつはあるんですね。
ありますね。
でそういう方々はやっぱり、自分たちで新しい農業をやっていきたい、はい、そうなるとやっぱり育種とか有機の農業になるのかなというふうになってきてますね、
はい、
ただ有機といっても今この有機の今規定がありましてね、
はい、
こうでなきゃ有機でないってことになってきますが、逆に今度有機というのは今度はまた違った形態で動いちゃうんじゃないかな。だからむしろ我々はもう有機というとですね、形とらわれないで、まあ、化学肥料から脱皮した、自然に戻した、地球が持ってる、もともと持ってるその自然の浄化作用、こういうものを利用したですね、本来の昔型の農業に持っていこうという形ですね。有機っていうとやっぱりなんか有機の一つの、これが有機でっていう一つの規制がありますから、
あります、
それに はまらないとですね、有機でないとなってきますから、
そうですね、
そうするとまた違った方向に動いちゃうんじゃないかなという感じがするんですね。
ありますね、有機ジャスとかありますけども、あれなんかやたらに書類を作らなきゃいけないですね。
そうなんですね、
なんだかちょっとね、ずれちゃう部分ありますよね。
もっと単純に化学肥料というのは自然に戻した、昔も江戸時代からやっていた、自然の浄化作用を利用したですね、農業に切り替えていくということじゃないかと思いますけどね。
そうですね、そうすると今ちょっと病気のお話出ましたけども、 この肥料を使った場合、病気は出にくいですか。
出にくいっていうのはですね、先ほどお話しましたように、これ微生物の混合体なんですね。
混合体、
はい、でその中にはですね、何種類かの菌がですね、抗生物質を、
はい、
生み出すんですね。
はい、生み出す、
はい、
な
ぜか分かりませんけど、皆さん、いろんな微生物の中のですね、数種類がですね、はい、抗生物質を生み出すんです。
はい、
でその抗生物質がですね、飼料として与えるとですね、
はい、
今畜産でも、
はい、
養鶏でも、狭いところで飼いますから、どうしても病気が発生しますから、抗生物質を投与するわけですが、それを投与する必要がなくなりますし、でこれ農業に使えばですね、その抗生物質が線虫とかいろいろな虫のですね、侵入を防ぐ役回りをしたりするようになるんですね。
いや、それはある意味で言いますとね、
はい、
その何が問題であるかということを、
はい、
微生物群が悟って知って、
はいはい、
でそれを問題を解決するものを自分たちで作っちゃう、
はい、作り出すと、
こういうことですね。
そうですね。だから今まで出てきた微生物って大体単体が多いんですね。そうするとあるものに影響を受けてあるものに効かないとか、
これ1個の微生物はこれに効く、
はい、
効かない、こういう話
で、そうですね、はい、まあ、薬みたいなもんですね、
はい、
そうすると気候が変わればまた効いたり効かなかったり、
はい、
だから非常にある面だけ受けてある面だけ効かない、だからなんかまだ保管しなければいけないっていうのがあったんですが、これは今分かっているだけで50種類の微生物が混在してますから、それが一つの世界を作り上げてるんですね。
はい、50種類の微生物が一つの世界を
作り上げてる。だから足りないものは補うでしょうし、余計なものが入ってくると排除するでしょうし、そういうシステムになってるんですね。
じゃあ一つの世界を作っちゃうんです、ユニバースを。
ですから、これは北海道で使おうが、沖縄で使おうが、台湾で使おうが、中国で使おうが、ブネイで使おうがですね、関係なく、そういう環境を作り出していくってところじゃないかと思いますね。ですから、そこで育つ野菜は元気なものができますし、はい、丈夫なものができる。丈夫なものができれば、当然生産量も上がるという形ですね。
はい、今まさにその微生物の世界が、
はいはい、
近藤さんおっしゃった地球がもともと持っている浄化作用、
はいはい、
そのものですね。
そうですね。でその中でもやっぱり力の強いものと弱いものがあったと思いますね。
はい、はい、
でたまたまこれは強かったんですね。ですから、伝え聞いた話によりますとね、昔はみんな換気扇使ってなかったわけですね、江戸時代なんか、ね、どこでも同じだったんですけど、あるところの土を持ってきて使うとですね、作物がよく育つよってことがあったらしいんです。
はい、
ですからそれを代々伝えてきた農家はですね、その土を使ってですね、いい作物を作ってたらしいんですね。なぜかわからなかったんですけど、今それ分析していくとやっぱりその強い微生物がいたってことなんでしょうね。
なるほどね。じゃあその土の中の微生物の分析というのは、
はい、
しかるべき研究機関、大学なんか出すとやっぱやってくれるんですか。
やってくれます。これは簡単にできますね。
あ、そうなんですか。は
い、ただまだ発見されてない微生物 DNA 環境というものはですね、やっぱり出せませんけども、もう数十万種の微生物の DNA っていうのは地球上でも、はい、で分かってるんですね。
あ、なるほど。
でその範囲に入っているものでしたら全部出てきますね。ですから、この九州大学で、一度見ていただいたことがあったんですけど、そこで約50種類ぐらいのものが、
はい、
発見されております、ね、見つかっておりますね、はい、
そうですか。はい、そうしますとこの新しい技術というのは、う
ん、はい、
実はその地球からもともとあったその自然重力を強い形でそのまあ人工的にそういうものを広めていくと、こういうことで最後は地球の力を使って再生させるという、そのお手伝いを人がしているというこういう感じになりますかね。でその食品残差ですけども、そのまあいろんな種類あると思いますけども、例えばこういうのは難しいとか何ですか。
いや、特にありません。
ありませんか。
はい、植物、食品、そうですね、食品であれば何でも問題ございません。
はい、そうですか。例えば世界中どこでも、
はい、全く問題ない、
持っていけばいいですね。
はい、
最初にこの外国にこのシステムを持っていく場合には、はい、どういうところに最初持っていくか、農家のところなんですか、それとも廃棄物処理とかなんですか、それとも政府なんですか。
これはですね、 食品、今台湾で今一番最初、今一番進んでるのが台湾なんですけども、はい、台湾でも来年からこれ具現化していきますけども、
はい、
これは食品工場ですね。
食品工場
が残差がたくさん出るんですね、
はい、
特にこれ水産工場なもんですから、
はい、
魚のアラがかなりたくさん出るんですね、これの処理にも今大変皆さん、問題になってるわけですけども、
でもさ8時間で
必
要になっちゃった、これいいですよね、
そうですね、
はい、
でこれは今そのパートナーは政府関係の仕事もしておりますので、まあ、台湾政府と、一体になった形で今動き始めているところです。
ああそうですか、はい、そうしますとこういう農業指導なんかっていうのは、
はい、
そのどんな風にして行いますか、その例えば現場 の、
はい、
その肥料こう使えばいいですよって、ね、
はい、
農家の方に見せたりするのは、
はい、
近藤さんのグループが
実際に、現実的にですね、この肥料を使ってですね、作物を作っていただいている方々がいらっしゃいますから、
なるほど、
そういう方々にですね、協力していただいて、
はい、
今広めている最中です。
ああそうですか。
ただ実証テストはまだまだこれからいろんなものをやらなきゃいけないと思いますね。
例えばどんなことでしょうか。
今は稲とかですね、
じ
ゃがいもとか根菜類、それから小松菜とかネギとか葉物類ですね、
はい、
そういうものをいろいろ手がけてますけども、もともと広げてですね、いろんな種果実、
はい、
お茶、野菜関係、はい、それでいろんな種類たくさんございますから、そういうものをこれから実証テストを重ねていく必要があるかと思いますね。
あ、なるほどね、はい、でもいずれにしましてもその地球がもともと持っている組成力、
はいはい、
こういうものを使うわけですから、
はい、
まあ、基本的には全部うまくいくんでしょうね。
そうですね、今までやってきた中から見てですね、失敗例のないところから見ていくとですね、あらゆるものに共通して使えるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど、はい、今その世界のですね、
はい、
農業者の方とかね、
はい、
こう目にかかる機会も、
はい、
この人多いと思いますけども、はい、皆さんやっぱりその一番懸念はやっぱりその土のことですか。
土ですね。
土ね、
はい、
逆に言うと日本の場合は、
はいはい、
あまり最近そういうことが土の大切さって言われないところがありますね、
はい、分かっているけれどもどうしようもないっていうところなんじゃないんでしょうか。
なるほどね、
はい、で農家の方々のところに行ってお話聞いてですね、土が大切でないという方いらっしゃいますね。皆さんもう土壌だと、
はい、
でも土壌はもう化学肥料に頼らざるを得ないという、ことだけですね。
そうですね。ですから土壌を浄化しようとか、
はいはい、
土壌をそのまあ本来の姿に戻そうとかいう、その積極的な試みってのは、はい、あまり今日本で行われないような気がするん
ですよね。そうですね。行われてません。ただですね、だんだん農家が少なくなってきまして、
はい、
休耕地がたくさん出てくると、
はい、
これをもっと生かさなきゃいけないということでですね、企業が農業に、
はい、
進出できるということで、法律も今変わりつつはあるんですね、
はい、
いろんな企業が今入り始めてはいますけども、基本的には目に見えない形で、規制がかかると、
はい、
法的には問題ないんだけども、目に見えない規制があってなかなかそれが進まないというところが現状でしょうね。ですから企業では北海道なんかでもですね、いろんな企業が、もっと農業に力を入れていかないといけないということで、法人としてですね、農業に携わり始めているところがたくさんありますけども、
はい、
基本的には生かしきれないというんでしょうかね、大農業に生かしきれない、それだけの土地を持つことがなかなかできないとかですね、はい、進みにくいところがあるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、はい、将来的にはこのさん、どういう国々から優先的にこの、
はい、
農法って言いますか、新しいシステムを広めていかれたいと思います。
本来は日本でですね、
はい、
やっていただきたいんですね。もともと日本のものですから、
はい、
だから日本にも注力はしますけども、
はい、
アジアね、
はい、
アジアから、はい、広げていきたいなと、はい、特にアジアは今求めてるんですね、こういうものを求めてるんですね、もう台湾にしろ中国にしろですね、いろんな国がこう農業を何とかしなければいけないってことは非常にもう力を入れてるんですね、
う
ん、でどう考えてもですね、もうアメリカ農業ではもう限界があるということ皆さん分かってますから、
はい、
次のステップ何しなきゃいけないかということになるとですね、これはもう微生物に頼るしかないんですね。
あ、
だから微生物がやっぱり変えていくと思いますね、地球を。
そうですね、
で汚染の問題にしろ何しろ全部これは人間が作り出してきたものですから、
そうです ね。
やっぱり自然界に戻してあげればですね、自然の治癒力ってものすごくあるんですね。
そうですね。
この何億年もの地球っていうのはですね、常に浄化してきたのは自分たちの地球の浄化作用というのがあるわけですから。
まさにそうですよね。
で、新しいその植物種ないしそういうものを生み出す力っていうのもやっぱり地球ですから、
はいはい、
元の地球の力をですね、引き出してあげればいいわけですね。
は
い、
そうですね。
人間が余計なことしなければいいんじゃないかと思います。
そうですね、はい、まあ、とにかく19世紀、20世紀に、はい、要するにその化学、はい、ケミカルが農業に入ってきて、はい、その、ね、はい、窒素リン酸カリ、はい、これを中心にどんどん入れて、はい、問題があったら農薬で抑えるという、はい、こういう農業が、はい、まあ、ずっと広がったわけですね。
そうですね、
はい、でそれがさまざまな問題を、はい、健康上の問題も含めて、はい、今世界で起こしてきて、
はい、
で農業を持続不可能なものにされてしまったと、はい、土地が枯れてしまったと、はい、でこれ復活させるのは、うん、微生物が持っている本来の機能を、はい、フルに生かす力、はい、こういうことで
しょうね。そういうことでしょうと思いますね、
はい、そうしますとなんか本当にその応用範囲と申しますかね、はい、今こうやって作っておられます、はいはい、その飼料肥料、はい、あちこちになんか応用できるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
こういうものを使ってですね、例えばその体に優しいですね、
はい、
布を作るとかですね、はい、そのまあ、例えば魚の養殖の餌にするとかですね、なんかいろいろ広がっていくと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、あらゆる方面に今やっております、今やってますが、当然農業やりますし、
はい、
からそういう植物関係やりますし、養鶏やってますし、養豚やってますし、はい、魚の養殖もやってます、
は
い、
そうです。
で魚の養殖はですね、日本でも大分県でやってるんですね。
そうですか。
ヒラメの養殖やってますけども、やはり死亡率も下がりますし、肉質が良くなりますし、抗生物質使いませんから安全な魚が養殖できますし、
養殖で抗生物質使わないってすごいですよね。
そしてですね、その大分で養殖やってるところはですね、当然排水はするわけですね、池の排水所、その川に流してるんですが、その排水からしただけは水もが入るんですね。
そうですか。
この微生物のですね、力っていうのはすごいものがあるんですね。で、養鶏場ではですね、伊豆の養鶏場で使っておりますけども、糞の匂いがなくなるんですね。
あ、そうなんですか。
そこは放し飼いで数百羽放し飼いにしてますけども、もう糞のし放題ですけどもね、その中に入って打ち合わせなんかをしたことがあるんですけども、全く糞の匂いがしない。で、鳥が非常に穏やかな鳥になっているという。非常にこの微生物のこの力っていうのはすごい力があるんですね。で、台湾で今やってるのはですね、まだこれ発表するのは来年なんですけども、養鶏で今試してるんです、
はい、
そうするとですね、やはり肉質が全然違いますね、食べてみますと。
そうですか、
はい、これは食べた一目瞭然ですね、はい、そして、鶏の持つ脂肪のコレステロール値が下がってるんです。
はあ。
で、養豚ではやっぱり肉質がガラッと食べて、
あ、そうですか、美味しくなる、
美味しくなってます、
はい、
で脂肪率が下がってますね。
は
あ。で、抗生物質を与えてませんから、
はい、
だから人間の体にとっても非常に安全な、
はい、
健康な、
はい、
ものが供給できるということだと思いますね。
そうですね、はい、そうするとその飼料、肥料を良くして、
はい、
で、できる、まあ、作物を良くして、で、それを食べる人間が良くなる。
良くなると。
こういう順番でいくわけですね。
そうですね。はい、
それは大事なことですね、今よくね、食品の問題でね、健康上の問題もいろいろ懸念されることが多いわけですけども、まあ、確かにそうやって一番初めのところから作物を作るところ、それから動物や魚を育てるところ、そこから変えていけば、人間も穏やかに暮らすように、
なると思います
ね。はい、あれでも近藤さん、日本人は割とですね、毎食の食事いろんなもの食べてると思うんですね、
はいはい、
魚介類も魚も野菜も、
はいはい、
しかし外国だと割と食事って単調であること多いと思いませんか。そのなんかやっぱり例えば、ずっと芋料理食べたりとかですね、なんか日本人は随分いろんなもの食べてるなって気がするんですが、そうでもないですかね。
食品の品種は確かに多いかもしれませんですね。
ですよね、いろんなもの食べてますよね。
そうですね、はい、
割と皆さんこの決まったお料理を、まあ、その土地のものにしろ、まあ、好きにあって、
はい
とね、あまりその変化なく食べてることが多いんじゃないかなと前から思ってるんですが、いかがでしょうかね。
一 般的な家庭料理はそうかもしれませんけども、あの世界の料理見てきますとそうでもないですね。
あ、そうですか。はい、
やっぱりヨーロッパ行きますとね、いろんな種類、魚から肉からさまざまなのを食べますし、日本ではなかなか食べないウサギとかですね、いろんなものも食べますし、あの食種はかなり多いと思いますね。
そうですか。はいはい。
それは日本だけじゃないと思います、
ね。あ、なるほどね、そうしますとこの世界の中からですね、その皆さんこう美味しいものをね、それから安全なもの、そのお互いみんなこう食べるようになってくると、これやっぱ世界ますます発展しますよね。
発展しますね。
いい方向に行くんでしょうね。あの日本も世界中からこう食材を輸入してね、いろんな料理こう作って食べてますよね。でもその元のところがですね、なんかやっぱりこう薬がたくさんね、農薬使ったりとかしますと、何食べてもやっぱその健康上の問題ってなんかこう聞いてきますよね。
そうですね。
日本だけがこうなんかね、世界中から穀物にしろ何にしろたくさん輸入するってわけにもいかないと思うんですよ、これから。今おっしゃったように世界中の人たちがいろんなものを食べるようになる、そうするとこれやっぱり食材もですね、国境を越えて動くことがこれどんどん増えていく、
増えていくと思います、これは。
ですよね。食が単調であれば大体その地域のものでするかもしれませんけど、今おっしゃられたようにいろんなものを食べるということだと、世界中がやっぱり世界中の食材をこう探し歩く、もうすでにそんな時代に来てるんで
しょうか。そういう時代ですね。ですから今、昔はアジアのですね、食材関係っていうのはほとんど日本向けだったんですね。だから各農業従事しろですね、各食品工場にしろも日本向いてましたけど、今もうヨーロッパ、アメリカですね。
なるほどね。
日本はどちらかというとその後回しになっているという状況ですから、もうアジアが世界の食料庫になるなりつつあるところですね。
なるほど、なるほど。
で、食品メーカーにしろ、加工場にしろ、すべてがやっぱり、もう目は地球規模で見てますから、ヨーロッパ、アメリカ見てますね。ですから、今までの国、国の単位というのは行政上はありますけども、一般的に言うと日本の県の単位、日本の中の昔と県が日本が国でしたけども、もう県単位というような感覚になってきてるでしょうね、世界が。
そうしますと、この食の安全ということにつきましてもね、やはりこの世界中どこでも、やっぱり安全なものを作ってないと、やっぱり世界の期待に応えられない、
ということでしょうね。
時代が来てるってことですよね。でも逆に言うと、その安心安全なものを作っていけば、上手にやれば世界に打って出ることもできると。
十分出られますね。
そういうことですよね。
で現にもよその国々はそういう方向に動いてますから。
なるほどね。
ですから中国なんかでこの前レンカンの話もありましたけども、いろいろ全く農業に関係のない企業が数百万坪単位で土地を買ってですね、そこで新しい農業をどんどん今始めてますから。
あ、そうですか。
日本ではありえないことですね。
もう中国でも農業、最先端分野で、
最先端分野ですね。
微生物もどんどん研究してる。
研究してますね。台湾もそうですね。そういうものを研究するだけの工業団地がありますから、台湾には。
そうなんですか。
そこに我々の今度は新しいシステムが入っていきますけども。
なるほど。
そういうことをやってるんですね、向こうは。で、いいものはもう利害関係なく、どんどん取り入れていくと。
なるほど。なるほどね。
日本がだからですから、そういう点で考えますと一番こう平成的な、今鎖国時代のような感じじゃないでしょうかね。そう考えました。
そうですね。まあでも本当にそういうのは変えていかなければいけないし、かといって日本の農業を壊しても困っちゃう。
そうですね。
やっぱり自己改革でしょうかね。でもそれは今本当にお話を伺って感じるんですけども、消費者がね、やっぱ安心とか安全とか美味しいっていうものを求めると、本気で求めるとだいぶ違うと思うんですが、どうでしょうか。
そういう点でちょっと日本の消費者弱いかもしれませんですね。もうあの食べ物がですね、腐らないとか、ダメにならないのがごく当たり前で、腐るとですね、生鮮食品がダメになるとクレームが出るような状況ですから、ちょっと消費者のですね、感覚を変えなきゃいけない。でもこれは、そういうものを供給し続けたですね、スーパーマーケットにしろ、メーカーにしろ、まあ、いけないんじゃないかと思いますけどね。我々が小さい時には、食べ物は腐るのは当たり前で、腐ったら食べなければいいわけですけど、今の消費者は多分それが判別つかないんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
そういう消費者自身、もっと食に対するですね、 本来の知識というのはやっぱり身につけさせていかなければいけないかもしれませんですね。
なるほどね。それからやはり微生物のことは、なんとかやっぱり日本の皆さんにも知ってもらいたいですよね。
そうですね。
今おっしゃられたように、この微生物、単体の微生物がこの病気に行くとか、そういうものではなくて、微生物群が、いろんな微生物が一つのユニバースといいますか、世界を作って、これがあらゆる状況に対応して、暑い、寒い、病気があるない、あらゆる状況に対応して、浄化していいものを作っていく、こういう作用を微生物持ってるってことですね。
持ってるんですね。
これはなんか多くの方に知ってもらわないといけないと思いますね。
そうですね。
なんか今日本はあまりそういうことを、まあね、なんか、みんな知らないですよね。
そうです。
家庭菜園とかやってる人はたくさんいるんですけども、そこまで微生物のことを考えてる人とか、
いらっしゃらないと思いますね。
いないですね。でも近藤さんもご説明するのは大変じゃないですか。微生物群があって、それが技術的にといっても、
ね、これはですね、学術的に証明されてる分じゃありませんから、ですからこんな話をしていくとですね、詐欺まがいの就業があった話にもですね、なりかねないんですね。
なるほど、ね。みんな知らないから。
そうなんですね。
なるほどね、
ですからもう一つ一つ実証してですね、それを実感し、体感していただく、これしかないと思ってますね。
だからこそ実感、実証して体感していただくという、この地道な努力が必要だってことなんですね。
それがですね、私日本の中でもいろいろお話をしてきたんですけども、なかなかすぐに理解していただくことはないんですね。そんなことありようないじゃないのっていうのが、まあ、頭から入ってきますから。ところが海外は違うんですね。情報だと思うとパッと飛びついてくるんですね。ですぐ自分たちで実証テストに入っていけると思ったらすっと動いてくるんですね。でやっぱり今を変えていかなきゃいけないというものの考え方っていうのはやっぱり日本以外の方々の方が常に前を向いているような感じがしますね。
それは今日本の一番耳の痛いところですね。
なんか今の中に、ぬるま湯に使ってですね、温存されている今から下がりたくもないし前にも出たくないと、そういう状況じゃないでしょうかね。
なんか常識を変えられたくないと申しますか、そういう部分で確かにこう、ありますよね。でもなんか本当にお話を伺ってますとね、ここに行き詰まった日本の農業についてもね、大きな光明が差してますよね。
ものすごいものがあると思います、日本の。
そうですね。やはりその微生物、本来の地球の力を使えば、今我々ができないこともどんどんできるようになると。で、一つ一つの問題を個別に対処療法で治すんじゃなくて、全体のバランスを立て直して、全て良くする方法があり得るんだという。
あり得る。
こういうことですよね。しかもそれは外国の方がより熱心だと。このところは本当に、我が国もちょっとね、反省をしなきゃいけないところだとは思いますけども、今後はその近藤さん、例えば今、失礼です、おいくつでいらっしゃいますか？
今、64で、来年65になります。
そうなんですか。人生の、定年は決めておられますか？お仕事いつまで。
決めてません。
あ、そうですか。
墓場に入るまでやるつもりでいますけど。
そうでございますか。そのバイタリティはどこから出てまいりますか？
そうですね、好奇心が、いろんなものにちょっと私、好奇心がありますから、その好奇心から来てるんじゃないかと思いますけどもね。
ありがとうございますか。ぜひ、このお仕事ね、ますます発展させていただきたいと思うんですが、この番組、本当にいろんな方が聞いておられますんでね、最後、近藤さんにですね、一つこの思いをね、聞いておられる読者の皆さんに、ちょっと語っていただきたいんですが。
そうですか。私、私の最後の、最後って言うんじゃないですけど、最後の仕事にしていきたいと思っているのがこの監視システムなんですね。監視システム。これをで世界のやっぱり農業はこれでしか変えられないと思ってますから、これ世界の農業を変えるっていうのが私の一つの夢ですね。で私の生命ある限り世界の農業を変えていく、で安全な、健康なものを皆さんに供給できるようなもの、土壌を作り上げていきたいなというのが夢ですね。ですからやっぱり、常に夢は持ち続けたい、何がしらかにしろ夢を持ち続けていきたいなというふうに思っておりますね。
ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はフォーチュンロイヤルパシフィックトレーディング社の近藤道久社長をお招きいたしまして、 世界の農業を変えるというタイトルで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。本当に今頑張っておられる方がたくさんいらっしゃいます。日本もですね、うかうかしていると世界にどんどん負けてしまいますので、日本もですね、ここから本当に頑張って再生していかなければいけないと私もつくづく感じた次第です。今日は近藤さん、本当に貴重なお話をどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
では今日はこれで終わりにさせていただきます。